それでは篠田市長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新潟といえば日本海に面して海岸線が長くって、風景も綺麗で海の幸にも恵まれているんですが、実はちょっと悲しい歴史もあるんですよ
ねえ、
ね。
本当に海はいいことが多いんですけれども、日本海、対岸に朝鮮半島があって、北朝鮮がいらっしゃったと。
そうなんですね。
その北朝鮮から工作員が来て、残念ながら新潟県民、何人か拉致されたと。これは本当にこの拉致事件の全面解決まで、我々、新潟県民、新潟市民、絶対に、北朝鮮による拉致を忘れることはできないという、その強い思いを込めて、忘れるな拉致県民集会、これを毎年、新潟県新潟市新潟日報社の主催で開催をしてきました。今回は、来月、11月の17日土曜日に、忘れるな拉致の県民集会を開催するということが決まったと。会場は県民会館の大ホールということになります。17日土曜日の午後2時から午後4時半、11月17日土曜日の午後2時から午後4時半までと。参加者、大変我々心配している横田めぐみさんのご両親、特に横田滋さんが最近なかなか新潟市にまでは来ていただけないと。
そのようです
そう
ね。
なんですよね。今回横田めぐみさんのご家族という表記になっております。できれば早紀江さんにおいでいただきたいし、また横田めぐみさんの弟お二人にもおいでいただければなというふうに思っています。あとは曽我ひとみさん、そして大沢昭一さん、中村邦さんと、特定失踪者のご家族も参加いただけると。定員はできるだけ多く来ていただきたいというのが本音です。やはり北朝鮮はこの県民集会必ずチェックしてるんで、新潟県民、新潟市民、まだまだもう本当に忘れるどころか、もっと関心が高まっているというふうにメッセージを送りたいんで、
そうですね。
一人でも多くの方においでいただきたいと思うんですが、申し込みは11月の5日月曜日までに、はがき、ファックス、メールのいずれかで、県の拉致調整室、ここに申し込みをお願いしたいと。参加人数1件の申し込みにつき2人まで、申し込んでいただけると。また、当選された方、入場券を発送するということで、競争率が、倍率が高くなるぐらい、
そうですよ
多くの方
ね。
から参加への意思表示をしていただきたいというふうに思ってます。
風化させることなくということで
そう
す
ですよ
ね。
ね。そして、お問い合わせがあったら、新潟市の防災課、こちらは025-226-1140、226-1140にお問い合わせいただければというふうに思います。
忘れるな拉致県民集会は新潟県民会館で
そうで
11
すよ
月
ね。
の17日土曜日ということですね。
毎年来ていただいてるんですが、泉はじめ先生、今所属が東京国際大学の教授という肩書きになりました。ご講演をいただけると。そして新潟市のジュニア合唱団によるミニコンサート、これも参加いただいて、本当に一日も早く全面解決という気持ち、これを表す県民集会にしたいと思ってます。
ぜひ一人でも多くの方に参加していただき
ぜ
たい
ひ
です
大勢
ね。
からご参加いただきたいと思います。
さて、篠田市長、ここ新潟市は、風光明媚であるとか食べ物が美味しいとかたくさんの顔があるんですけれども、漫画アニメ
そう
文
です
化が
ね。
盛んなところでもあるんですよね。
もう大変な漫画家輩出しているということですし、アニメのクリエイターも本当に数多くいらっしゃると。この特徴を生かして、新潟市が漫画アニメ一色に染まる2日間というタイトルにしておりますけれども、
すごいですね。漫画アニメ一色に染ま
そう
る。
ですね、一色に染まっていいのかという感じもちょっとありますけど、これは10月、今月の20日21日と、開催をさせていただきます。メイン会場、例年のように古町エリア、そしてその他会場は白山エリアとバンダイシティエリアということになります。
中央区の市街地すべてですね。
ねえ、 これがまた例のコスプレの方々が大勢来ていただくんで、なんか異なる空間に行ったような、ね、そんな感じになりますよね。
近未来のような、そんな感じになるかもしれません、はい、そう
ですね、で注目のイベント、まあ、今年は初めてとなりますアニメ制作会社プロダクション IG の協力によってアニメの上映会を企画しております。そして2日間にわたってアニメ作品銀河英雄伝説ディ・ノイエ・テーゼ、あるいは魔法使いの嫁の上映会、さらに声優さん制作スタッフさんによるトークショーなども盛りだくさんということなんで、こちらの方もお問い合わせは新潟市の文化制作課025-226-2566、 226-2566にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、各作品となるとなかなかこう知らないものも多いんですけれども、はい、ファンの方にとっては本当に待ち遠しい、ね、そんなイベントになっているんでしょうね、
はい、本当にアニメ詳しい人がいて、私も漫画はそれなりに話題についていけんですけども、アニメになるともうちょっとついていけない、まあ、奥が深いらしいですね。これ
また違いますよ ね、
ねえでコスプレはこれは、まあ、やってみないとわからない楽しさがあるらしくて、
篠田氏はいかがですか。
いやー、私ハロウィンの仮装ぐらいが精一杯かなと思ってるんですけど、
ハロウィンで仮装されますもんね、はい、そうですね、はい、ガタフェスボリューム9は10月20日と21日開催です。
はい、
人は人と関わり合って生きていくものですよね、はいはい、地域のつながりが最近はまあ希薄になってきたと言われる中で、うん、
はい、
やはり地域の茶の間という場が果たす役割というのは年々大きくなってきているんじゃないかと思うんですが、
本当に地域の茶の間、これまあ新潟から全国に広がっている取り組みだと思うんですけれども、はい、この地域の茶の間をこう運営していただく、そんな人材を育てていこうということで、茶の間の学校が今年も2会場でやられてるんですけれども、今度10月の16日から、26日金曜日、30日火曜日、3日間茶の間の学校 in 江南区という形で、会場お隣の江南区の茅の山にある亀田地区公民館で茶の間の学校が開催されます、
うん、場を開設するだけではなくて運営する人たちを育てていくという段階なんですね。
そうなんですね、これは本当に、まあ、多世代の居場所、それが身近なところにあるといろんな悩み事も相談できるし、
うん、
やっぱり大勢の方とお話を していると社会に関われるということなんで、一番困るのはちょっとお年を召してこられた方、あるいは若干足が不自由になってきたという方がお宅に閉じこもっちゃうと、これますます虚弱フレールの道に、はい、まっしぐらということになりますんで、
そうです
よね、はい、できれば身近なところに地域の茶の間を作って、そしてまたその茶の間を楽しむだけじゃなくて運営にも関わると、
うん、
そういう社会参画、その入り口を茶の間の学校でぜひ体験をし、そしてもう茶の間の学校の受講者が素晴らしい地域の茶の間いくつも立ち上げていただいているんで、これを今新潟市内だけでおそらく500ぐらい茶の間あると思うんですが、
もうそんなにありますか、はい、すごいですね、
これを、ま、できれば茶の間の学校を受講いただいて、じゃあうちの近くでこんな空き家があるから、あるいはこんなスペースがあるから地域の茶の間をまず月に 1,2 回やってみようというようなことで入り口から入っていただけると大変ありがたいというふうに思ってます。
身近な場所でできるところからですね、
はい、そうですね。そして、こちらの方は参加費1,300円、テキスト代と茶菓子代ということになります。また2日目の26日の金曜日は実習日になっていると。
実際に、
はい
はい、茶の間に行ってみると、
はい、これは実家の茶の間、東区の七区にある実家の茶の間七区の方へ行って、実際に体験をいただくと。こちらの方は、利用料300円、および昼食代300円が別途必要になるということでございます。こちらも亀田地区の公民館へ直接お申し込みいただければと、電話は025-382-3703、 382-3703と、 これできるだけ3回すべて出席が可能ですという人から手を挙げていただき、また20歳以上という条件になっております。こちらの方まず問い合わせしたいという方は新潟市の地域包括ケア推進課、こちらの電話は 025-226-1281 226-1281 にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、ぜひ多くの市民の方々から、はい、新潟発祥の地域の茶の間、
そうですよね、
はい、また一層広げていっていただきたいですね、
は
い、
もう実家の茶の間市地区はもう全国から視察が来て、はい、すごいこれで丸4年に経ったわけですけれども、すごい成果が上がっていると思います。
素敵なことですね、
はい、
みんなの居場所がありますように、はい、
そうですね。
篠田市長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。